情報につながる30の方法、その1、現在社会は情報が多すぎる。現代社会は聴取というと情報が多すぎるのです。テレビをつけるとニュースが流れます。街を歩けばポスターや看板が目に飛び込んできます。バスや電車の中ではステッカーや広告が目につきます。SNS やブログをチェックするといろいろな情報が得られます。情報の波が押し寄せてくるといった方が正確なのかもしれません。特にインターネットが普及したというのも私たちが触れる情報量が一気に増えました。誰もがスマホを持ち、手軽に世界中の情報にアクセスできるようになったのです。現代人が一日に触れる情報は江戸時代の1年分、平安時代の1億分ともいわれています。なんて問題になるでしょう。あまりに情報が多すぎて息が詰まります。こうしたことから現代社会では多すぎる情報に心が伝えていることが少なくなりません。SNS され、情報され、情報が発信するようになりました。大量の情報が溢れている今、あまりに情報が多すぎて流されているケースが多くなりました。情報に流され、情報に飲み込まれている状況です。私たちに必要なのは情報化社会を加速できる方法です。普通に生活していると多すぎる情報に飲み込まれてしまうため、情報に対処するためのスキルを見つける必要があります。情報対処のスキルはもはや現代人の必須スキルといっても過言ではありません。何でも情報を受け入れるのではなく、賢く取捨選択することが求められるのです。今と昔とでは世の中はどんな環境が大きく異なります。今一度情報化社会を生きるスキルを磨いていきましょう。きちんと意識して積極的にスキルを磨く方がより賢く生きられます。情報が多すぎる時代からこそ今まで必要なかったスキルを見つける必要があるのです。多すぎる情報に対処するためのスキルを見つける。情報に強くなる30の方法。その2、情報を受け入れる時代は終わった。これからは必要な情報を抜き全然し、自分なりに練習することが必要。情報を受け入れる時代は終わりました。昔は情報を受け入れないと得られない時代でした。インターネットの登場以前は情報そのものが少なかった。情報にアクセスする手段も考えていました。書籍や新聞など自分から積極的に情報を得られないと得られない時代でした。しかし今は違います。インターネットがすっかり社会に浸透して様々な情報が溢れる時代です。テレビをすればいろいろなニュースが飛び込んできます。ネットサーフィンを楽しむだけで様々な情報が飛び込んできます。次から次へと押し寄せてくる情報の波に対して受け身になっていると情報の整理が追いつかず頭が安心します。これからは必要な情報を抜き選別して自分なりに練習することが必要です。自分にとってどんな情報が必要なのか明確にしましょう。知りたいことを明確にすればどうアクセスすればいいかわかります。ニュースであればニュースメディア、旅行であれば旅行メディア、就活の業情報を知りたいなら行政メディアがあります。目的があれば必要な情報を探し始めます。情報でもそれで終わりはありません。得られた情報をさらに選別して自分なりに練習するのです。見やすくしたり検索しやすいようにしたり自分のコメントを付け加えたりです。これが情報処理能力です。こうした要請でより価値のある情報に変えられます。そして情報を武器や資産として活用できるようになります。情報で終わりはありません。むしろ手段の勝利なのです。必要な情報を抜き選別して自分なりに練習する。情報に強くなる30の方法。その3、情報を得るのがいけないのではない。情報に溺れるのがいけない。情報を得ることがいけないのではありません。情報は大切です。目的達成には情報収集が欠かせません。情報があることは物事をスムーズに進められるようになります。理解が深まったり判断材料になったりして正しい設定ができるようになります。受験も就活も情報戦となります。情報があることで問題を解決できたり、有効な対策を出たり、ショートカットを実現できたりします。情報はライバルの差をつけることにも役立ちます。ある情報のおかげで勝利に有利に受けることはよくあることです。目的に関する情報は少しでもたくさんだった方がいいし、必要な情報が役立つのは間違いありません。まさしく情報は武器になるということです。では、何がいけないかというと、情報に溺れるのがいけないのです。情報が大切ですが、溺れないようにすることが大切です。無駄な情報を得たことで仕方ありません。では、一概に情報を得ると、脳の正しいを超えて混乱します。多くの情報を得るのはいいのですが、情報に溺れることになってはいけないのです。情報に溺れないために大切なことは2つあります。ポイント1、情報の取捨選択。一つ目は取捨選択です。余計な情報は前もって遮断します。うっかり余計な情報を得たときは通過します。どんな情報でも受け入れるのではなく、きちんと耳にして必要なものを取捨選択することが大切です。ポイント2、情報の整理。二つ目は得た情報を整理することです。得た情報は把握や分析がしやすくなるよう同時に整理します。時系列にある優先順位をつける中国の流れなど、多くの情報があっても同時に整理することで設置します。情報をより有効活用できるようになって4ポイントマークにつながるのです。情報の取捨選択と整理がきちんとできた際ではスムーズに情報を活用でき、情報に溺れることもありません。情報は取捨選択と整理が重要なのです。情報は取捨選択と整理を大切にする。情報に強くなる30の方法。その4、自然と入ってくる情報に気をつける。情報を得るパターンは2つあります。自分から取りに行く情報と自然と入ってくる情報です。自分から取りに行く情報はいいのです。これについて知りたいというはっきりした目的があります。こちらから取りに行かないと得られない情報があります。就職活動であれば企業説明会があるでしょう。旅行に行くのであれば、ネットやライブブックで必要な情報をチェックするのでしょう。仕事やスポーツのノウハウを知りたくて、ネットや書籍をチェックすることもあります。自分から取りに行く情報は新しい情報です。きっとこの辺りにありそうだと目星をつけて積極的にアクセスします。自分から取りに行く情報はほとんどが役立つものです。必要な情報を見なくて一直線でよし。知りたい情報を取りに行くのは問題ありません。求めている情報は手間暇なかろうとどんどん積極的に取りに行くことが必要です。注意したいのは自然と入っている情報です。テレビ、SNS、ネットメディアなど自然と入っている情報は不便であっても得られます。特にテレビはスイッチを入れるだけで様々な情報が取り込んできます。世間のニュースを知ったり、クイズ番組で知識を得たり、お笑い芸人のネタで笑いをしたり、テレビ CM では魅力的な商品やサービスの紹介がされ、購買意欲が刺激されます。一見便利なようですが注意が必要です。自分にとって不要な情報が含まれている可能性が高いということ。誤解を恐れずには自然と入っている情報の大半は必要ないものなんです。不要な情報を知ったために無駄にストレスを感じて、嫌がしたり落ち込んだり焦ったりすることが少なくありません。現代を超えて精神的に病んでしまうと思います。自然と入っている情報には気をつけてください。情報だといって何でも有益とは限りません。自然と入っているからといって誰もこれも吸収していると頭が安定したり精神的に不安定になったりするのです。自然と入っている情報に気をつける。情報に強くなる30の方法。その後、情報に感謝することで情報の対処も上手になる。情報が社会を生きる上でまず大切なことがあります。情報に感謝するということです。情報が社会を生きると多すぎる情報に飲み込まれるというのが側面に見られがちです。確かに多すぎる情報は疲れやストレスを招くことがあり、見過ごすことはありません。SNS され、情報され、情報発信ドームということも耳にするようになりました。多すぎる情報や SNS のやりすぎるメンタルに不調を伝えることも少なくありません。しかし一方で情報に感謝することも大切です。例えば一切情報が入ってこない状況を想像してみてください。本も読めない、ニュースもチェックできない、インターネットもできない、SNS もできない、人と話すこともできない。あらゆる情報に一切触れなくなったとします。まもなく刺激不足によって情報を活用するようになるでしょう。情報が一切いらない状況が続くから頭がおかしくなって気が狂いそうになるはずです。情報とはそれそのままの刺激やエネルギーです。刺激やエネルギーがない場所は生きられないように情報がない場所は生きていけません。情報が社会と企業、不足面から協調されるような性の側面もあります。私たちは情報があるおかげで知識が得られたり、理解が深まったりします。情報は武器でもあります。情報があるおかげで判断材料が増え、正しい設定が出せるようになります。有効な対策を受けたり、問題を解決できたりします。天気予報も情報の一つですね。天気予報を知ったら、傘が必要かどうか、どんな服装にするか判断できます。情報が社会には多すぎる情報に流される人は多いものの、まず前提として情報に感謝することが大切です。情報そのものが悪いわけではなく、情報のオーバーフローが悪いということです。情報が社会には負の側面があるのも事実ですが、正の側面があるのも事実です。まず情報に感謝しましょう。情報に感謝することで情報の対処も上手になるのです。まず情報に感謝する。情報に強くなる30の方法。その6、自分に合った情報収集ツールを見つけておくと情報収集が楽になる。情報収集の効率を上げるためにツールを活用するのも手です。情報収集こそまさに IT の得意分野。情報収集を浄化するツールがあります。例えば有名なことが RSS リーダーです。RSS はウェブサイトの出しや要約を記述したフォーマットを一応信じ、一覧表示するものが RSS リーダーです。お気に入りのウェブサイトで RSS が配信されているなら RSS リーダーに登録しておくことで選んで情報をチェックできます。特定の話題のニュースを収集したいなら Google 社が提供しているメールアプリ、Google などと無料です。利用は簡単で社会ニュースのキーワードを登録するだけ OK です。キーワードに関係する動画がインターネットで公開されるとメールや複数で自動的に知らせてくれます。配信頻度や配信時間など自由に設定できるので都合に合わせて設定しておくと便利です。Google などは私も広く利用しています。私はウェブサイトの運営だけでなくサーバー端にも行っているのでリラックスに関する情報には広く利用があります。Google などを使って社会リラックス情報をインポイントでチェックして仕事に当たっています。ちなみに今登録中のキーワードは ALMA ラックスです。ALMA ラックスは一般的なニュースサイトでは滅多に登場しないため Google などで情報を収集しています。自分に合ったニュースサイトに入れておき定期的にチェックするのもアイデアです。大手ニュースサイトでは公式アプリに配信されているのでそれを利用するのも手でしょう。要点をまとめたトピックが表示されたり、速報ニュースがチェックできたりなど最新ニュースを効率よく収集できます。忘れがちなのはオーディオブックです。情報は見られるものは必ず見られることも可能です。オーディオブックを利用すれば耳で読書することが可能となり、隙間時間の有効活用がますます高まります。世の中には様々な情報収集ツールが存在しています。自分に合った情報収集ツールを見つけておくといいでしょう。自分に合った情報収集ツールを見つけておく。情報に強くなる30の方法。その7、一時情報と二時情報を区別する。 情報には大きく2種類あります。一時情報と二時情報です。情報だからといってどの情報に扱うのではなく、どのように情報なのか区別することが大切です。一時情報とは自ら直接経験していた情報です。直接に対して実際に対して味わってみる、自ら取り組んでみるなど、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚など他の方を直接得た情報は正確です。伝聞また聞き起こすことはしない直接的です。経験するのに時間やお金はかかったりしますが、実際に自分が経験しているので最も頼りになる情報です。また実際に調査やアンケートを行った際の情報も一時情報の一つです。直接取材を行ったそのままの情報なので嘘つきはありません。一時情報は直接得られているので信頼ができるのが特徴です。二次情報は一次情報を便利に活用できるようようやく整理再編集したものを言います。二次情報は情報を加工するだけでノイズが混ざったり大事なポイントが出たりすることがあります。また編集者の個人的な考え方によって内容に偏りや先入観が生じることもあります。二次情報は一次情報に比べ便利に活用しやすい反面、正確さに欠けることがあるために注意が必要です。信頼できる情報はやはり一次情報です。自分の身をもって体験したことには嘘つきはありません。人生ではできるだけ身をもって様々な経験をすることが大切です。一つ一つ経験をするのは大変なことですが、経験はすべて真実なので生活や人生に役立ちます。もちろん二次情報も大いに有用です。二次情報の方が簡潔なので短時間でチェックしやすい。読むものとしても面白く加工されていることについて読んでいきます。情報収集では一時情報に頼ることも少なくありませんが、鵜呑みにするのは注意した方がいいでしょう。できるだけ一時情報にアクセスする癖をつけることです。記事があるならソースをチェックします。またこれは一時情報だろうか、二時情報だろうかとチェックする癖をつけておくことも大切です。嘘や変更に惑わされないようできるだけ一時情報を取得することができることが大切なのです。一時情報と二時情報を区別してできるだけ一時情報を取得することができる。情報に強くなる30の方法、その8、ファクトチェックの癖をつける。受け取った情報を何で鵜呑みにするのはよくありません。フェイクニュースが悪くなって久しい昨今です。インターネットや SNS では正しい情報がないとは分かりません。誤った情報も判断していて抑制根拠の世界です。インターネットは誰でも情報を発信できます。仕事でも専門でも自由に情報を発信できるため、正確な情報もあればそうでない情報もあります。情報を確かにできる上で大切なことはファクトチェックです。ファクトチェックは名前の通り事実かどうかを確認することを言います。情報が正しいかどうか誰かが教えてくれるのは分かりません。SNS 検索エンジンニュースサイトでは独自のファクトチェック機能を設けていることもあります。ただしまだまだ発展途上で完璧ではありません。最終的には自分で確認する必要があります。いつも話した発信者は誰か情報源はどこか、根拠は何か、名前や数字に誤りはないか、画像や動画に違和感がないか、確認するポイントは数多くあります。画像や動画などとしても実際に撮影されたものではなく AI の自動生成するようなものかもしれません。ファクトチェックの難点は手間がかかることです。これは必要な点です。手間をかけずしてファクトチェックをするのは難しいと考えてください。ファクトチェックは情報の真偽を検証できることもありません。この表現には各会社がなされていないかどうかも合わせて確認する必要があります。ファクトチェックには人なのに手間もかかります。この手間をきちんとかけることで嘘や噂に惑わされず正しい情報を見れるようになります。ファクトチェックは面倒に感じられますが慣れてしまえば当たり前になります。情報に接したとき必要な確認ポイントがすぐ浮かんで確認がスムーズになります。日付がおかしかったり、情報源が見当たらなかったり、名前が間違っていたりするとこれはおかしいなと思います。自分なりに最低限チェックポイントを決めておくのも特策です。車の運転のように慣れてれば確認のつながってスムーズになります。ファクトチェックは当たり前のこととして受け入れることです。当たり前のことならむしろファクトチェックしない方が気持ち悪い感じるようになります。ファクトチェックの癖をつけることで丁寧に気づきやすくなるのです。ファクトチェックの癖をつける。情報に強くなる30の方法、その9、闇雲の情報を収集すればいいわけではない。情報収集に一生懸命をしています。日頃から各系の記事を読み漁っていて、いろんな情報を集めています。この情報は最初だと思ったらメモしたり、ブックマークをしたりしてチェックしています。たくさん情報を知れば知ることなんとなく頭が良くなったような気がするものですね。もちろん、地味として楽しむのはそれも OK ですが、実用を前提に考えているのは要注意です。情報は闇雲に収集すればいいわけではありません。自分に必要な情報はどれだけ集めたところで妙なことです。実用しない人が良いノウハウを知っても意味がありません。見込んで結婚の予定もない人が子育てのノウハウや情報を知っても意味がありません。スポーツをしない人が筋トレのノウハウや情報を知っても意味がありません。暇つぶしがいいはありますが、それだけのことです。いつか役立つかもしれない、いつか必要になるかもしれないと情報収集を頑張る人もいるかもしれません。ここが落ちないです。必要な時期が来るとは分かりません。いざ必要な時期が来たとしても、大抵その時は忘れています。記憶したことは忘れているし、記憶したことは記憶したことを忘れているのです。そもそもいつか役立つかもしれないという考え方でいうと、世の中にある全ての情報が収集対象になります。世の中には情報が無限にあります。情報収集だけで人生が終わってしまうのです。情報は確かに大切ですが、必要な情報を集めたところでしかありません。大切なことは必要な情報を集めることです。情報収集の際は、自分は今どんな情報を必要としているのか意識することが大切です。必要な情報であれば、数のターゲットも絞られます。考えた時間や労力を有効活用するためにも、情報収集をするなら必要な情報を収集することが大切です。闇雲情報を収集すればいいわけではなく、必要な情報を収集しましょう。必要な情報を収集する。情報に強くなる30の方法、その10、自分の脳の正しい把握していますか。情報を使いの機能にためには、まず自分の脳の正しい把握することが必要です。一度インプットできる情報量には限りがあります。どれだけ頭のいい人でもこれは同じです。もちろん人によって容量に差がありますが、限界がある点は同じです。頭の回転の速さや情報処理能力も一つのようです。自分のことを知らずして情報とうまく付き合うことは困難です。どんどん情報をインプットしていると心の作用を感じたり、ぼーっとして情報が頭に入ってこなかったりします。一度インプットできる情報量を超えているのです。様々な情報を取得していく中、そろそろ考えが限界が近づいているかも、と思ったらブレーキを踏みましょう。SNS やインターネットから離れて情報から距離を置き、情報のインプットを抑えます。あるいは一旦情報を遮断してみるのも特策です。もともと脳の正しいな小さい人は情報のインプットを控えめにするといいでしょう。無理のないペースでインプットします。必要な情報に沿って接するようにすれば限界を超えることはありません。生活に必要な情報は限られています。脳の正しいな小さくても必要な重要情報にすれば支障はありません。正しいな笑っていればまだ大丈夫、そろそろ分かんないという判断がしやすくなります。体力を知っていたら脳量をコントロールできるように脳の正しいを知っていたら情報量をコントロールできます。脳の正しいを把握すると情報との付き合い方も難なのです。自分の脳の正しいを把握する。情報に強くなる30の方法、その11、脳の正しいな大きい人もいれば小さい人もいる。脳には正しいがあります。一度インプットできる情報量には限りがあるということです。正しいの限界を超えないよう情報との付き合い方を考えることが大切です。自分の脳の正しいな笑えばどのくらいの情報量が生じているかどうなるかが分かります。同じく情報の付き合い方が難なのです。時には人の違いが気になることもあるかもしれません。あの人の情報処理能力がすごい、あの人は情報をたくさんインプットできるのにどうして私はできないの。多くの情報処理インプットできる人がいて別途感を覚えることもあるかもしれません。人によって情報処理能力が異なるため一度インプットできる情報量も少々です。世の中には驚くほど情報処理能力がなく脳の正しいな大きい人もいます。そんな人は一度に大量の情報をインプットできるしスムーズに処理できます。しかし人と比べたところでも仕方ありません。無理やり一度にインプットしたところで限界以上にインプットはできません。人は人、自分は自分です。人と比較するとそのことは気にせず、まず自分のことに集中しましょう。脳の正しいな大きい人を羨ましく思いますが、生活に必要な情報に絞れば差はありません。生きていく上で必要な情報は限られています。世の中には多くの情報が判断していますが、実際はほとんどが自分には不必要、無関係という情報です。つまり余計な情報ということです。余計な情報をインプットしたところで結局のところ意味がありません。脳の正しいな小さくても必要な重要情報に絞れば差はないのです。脳の正しいを人と比べない。情報に強くなる30の方法、その12、ダイジェストやマグサイトを活用する。ニュースであれば長い記事があります。SNS や掲示板であれば膨大な文量があります。1から10まで全て見落とすと読む人もいるでしょう。もちろん一つ一つ丁寧に見落とすのもいいですが、どこからの時代において良いではありません。あまりに時間と労力がかかってチェックするだけでしなくてしまいます。特に忙しい現代人にとってまとまった時間の練習するのは難しいと言えるでしょう。そこでおすすめなのはダイジェストやマグサイトの利用です。ダイジェストやマグサイトでは多くの情報の要点のわかりやすく簡潔にまとめられています。これらを利用することで限られた時間でも効率よく情報をチェックできるのです。例えばニュースであれば1日のニュースダイジェスト、1週間のニュースダイジェストがあります。それらを活用すれば一つ一つの記事を細かくチェックしなくても手早く把握することが可能です。リアルタイムでニュースを分かっていない人は考えます。後からまとめてサイトマグサイトを利用するのもおすすめです。マグサイトはテーマごとに情報が収集され、わかりやすく編集されています。掲示板のマグサイト、SNS のマグサイト、現状のマグサイト、キーボードなど様々あります。流れを一つ一つ、およびまとめられたものを利用した方が効率よくチェックできるのです。こうしたダイジェストやマグサイトを利用すれば、効率よく情報を取り入れ、時間と労力の節約につながります。その上で、ここをもう少し詳しく知りたいというところならば、改めて内容をチェックして確認すればいいのです。ダイジェストやマグサイトでは、見落としがある誤解を招きやすいという人がいます。確かに、ダイジェストもマグサイトも二次情報です。内容のや課題のような可能性もではありませんが、まず簡潔に全体を知ることが大切ではないでしょうか。すべての情報を一つ一つチェックするのは丁寧なことではありますが、今の時代ではなかなか現実的ではありません。情報からの時代はダイジェストやマグサイトを活用するのが賢明と言えるでしょう。ダイジェストやマグサイトを活用する。情報に強くなる30の方法、その13、古い情報には注意すること。 できるだけ最新の情報を手に入れること。情報は情報でも古い情報には注意しましょう。古い情報は正確というケースが少なくありません。古い情報を頼みにすると無駄になったり役立たなかったりします。逆に古い情報を頼むケースもあり得るのです。例えば旅行情報です。旅行では自分のリサーチが欠かせません。旅行情報を入手しようと古本や旅行ガイドブックを安く入れようとしますが注意が必要です。古いガイドブックは古い情報が載っているケースがあります。街の地図、お店の情報、路線情報、駅の状況、美術館や博物館の営業時間、古い情報を頼みに行動するとメニューが終了していたり、金額や営業時間が変わっていたりします。お店が閉店しなくなっていることも少なくありません。旅行情報はネットからも収集できますが、更新記録が古いものは要注意です。古い情報を頼みにすると痛みにリスクがあります。もちろん、ガイドブックは半年や1年程度で情報が一変することはありませんが、何年も前の古い情報の場合は要注意です。ガイドブックを購入するならできるだけ最新のものを選んでおく方が安心です。少々選んだ回答しても失敗を防ぐための費用を求めば価値があります。旅行に限ったことではありません。ビジネスでも何でもできるだけ最新の情報を手に入れるのが特策です。時間が経つといろいろ変わります。古い情報を信じた方に失敗や大損を招くことがあります。情報は武器です。最新の情報を手に入れることは最新の武器を手に入れることと同じです。現代社会では変化のスピードも速くなっています。情報の鮮度に応じてできるだけ最新の情報を手に入れるようにしましょう。古い情報には注意してできるだけ最新の情報を手に入れる。情報に強くなる30の方法。その14。読み方は気を読んで十分。一日すべて読もうとしなくていい。情報の社会は大量の情報に溢れています。大量の文字に落とさなければいけない状況があります。文字情報に対して丁寧に読まなければいけない、全ての落とさなければいけないと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、読み飛ばすことが内容を一日丁寧に読まなければいけないというのは思い込みです。長時間大量の文字に触れると、されやすくなって集中力も持ちません。読書でもそうですが、一日すべて読もうとすると、読むスピードが遅くなって、動力も変わります。文字なくすべて読もうとしていると、読むのが遅くなり、情報化社会のスピードについていけなくなります。そんな情報化社会で必要なスキルの一つが、広い読みです。広い読みときと、大雑把な読み方、乱暴な読み方という印象があり、抵抗を持つ人もいるかもしれません。確かに、部分的な読み方もありますが、だからといって、重要部分は数字で記されています。数字を重点的にチェックすることで、上手に広い読みができます。また、障害者も要チェックです。障害者は、これから書かれている内容の話や、要約が書かれていることが多いので、そこを見られても理解が進みます。また、メディアによっては、記事の冒頭や最後にまとめが書かれていたりすることもあります。そうしたところに、まとめを通すだけでも、キーポイントは下げるものです。ほとんどの場合、広い読みで十分です。やってみると、意外と広い読みでも、記事の内容を十分に書いていることに気づくでしょう。少し、障害者、要約といった重要部分を抑えていれば、広い読みでも十分内容を書いていることに気づくでしょう。重要部分だけをピックアップして、どんどん広い読みで進めていけば、これほど早く読めるのです。上手に広い読みをして、情報収集の効率化を変えましょう。一日すべて読もうとするではなく、広い読みをする。情報に強くなる30の方法。その15。情報の片付けは整理するより1分から始めるのが正解。部屋を片付けるとき、整理整頓に一生懸命を行います。整理整頓も尽くして、できるだけたくさん収納できるようになります。服の畳み方を尽くしたり、入れる順番を尽くしたり、置き場所を変えてみたり、収納を増やすためにネット収納ケースを購入する人もいます。単なる空間であっても、整理整頓の徹底性は何とか収めることは可能です。多くのものをコンパクトにまとめられます。空きスペースがないと部屋の見た目がすっきりします。部屋を掃除する際、整理整頓を学んだ人も多いのではないでしょうか。ここも点があります。片付けの規則は必要ないものは整理するのではなく処分することです。必要ないものは必要ありません。必要ないものは無駄で整理整頓したところでやはり必要ないです。部屋の片付けはまず必要ないものを処分することから始めるとスムーズです。ゴミとして出さないリサイクルセンターに持っていくのに方法があるはずです。いらないものを処分すればそれだけ整理の負担もかかるのに部屋の掃除も楽になるんです。これは情報でも同じです。情報の片付けも部屋の片付けと同様必要ないものは整理するのではなく処分することになりそうです。優先順位は整理より一部の方が上なのです。目的に応じた情報収集を行います。情報があるということを思ってたくさん集めますが、中にはいらない情報があることも少なくありません。そんな情報は整理するのではなくかなり少ないように処分するのです。処分すれば整理の能力から解放されます。情報の片付けが楽になるのです。情報の片付けは整理するよりまず処分することから始める。情報に強くなる30の方法。その16。情報を整理するとストレスも小さくなる。カテゴリーやラベリングを活用しよう。目的があって情報を集めます。ただし、ひたすら情報を集めるだけではありません。集めた量の情報は今は散らかった部屋と同じです。物が散乱した部屋を散らかしていて、見た目の居心地も悪い。ストレスを感じて、正しいものを模様します。きちんと部屋を整理することで、見た目がすっきりして、居心地も良くなります。探し物をすることもスムーズです。情報収集でも同じです。ただ、情報を集めるだけではごちゃごちゃしたままで、頭も感じます。整理されていない情報が大量になると、必要になった時に整理かかったり、活用しにかかったりして、ストレスを感じます。集めた情報はきちんと整理することが大切です。どれだけ大量の情報でも、カテゴリーに分けたり、カテゴリーを使ったりして、上手に整理すればコンパクトになります。デジタルデータであれば、検索も可能になります。必要になった時に目的の情報を探しやすくなって、ストレスも小さくなります。例えば、就職活動で様々な企業情報をチェックします。企業情報を集めるだけではごちゃごちゃしたままで活用できません。この情報を集めるだけで覚えるのも限界があります。ユニークな企業もあれば、似たような企業もあったりして、いろんな情報が分かります。こういうことこそ、情報の整理です。企業と集めた情報をカテゴリーとラベリングによって分かりやすく整理してまとめます。情報のコンタクトに収まって活用しやすくなることで、情報に対するストレスも小さくなります。情報の整理を行うと、ストレスが大幅に軽減されます。情報の整理に手間がかかりますが、それだけ後から楽になるのです。集めた情報はそのままにするのではなく、きちんと整理する。情報に強くなる30の方法、その17。大量の情報収集は手分けをすれば楽になる。仕事をしていると大量の情報収集をしなければいけないことがあります。例えば、ビジネスの市場調査を行う際は非常に多くの情報を集めることが必要になります。多くの地域の情報を事務所だけで収集するのは大変です。処理だけの時間も体力も考えています。情報収集は事務所で行うものというのは思い込みです。収集しなければいけない情報が多いときは、それぞれ担当を決め、分業すればいいのです。まずは情報収集は A さん、の情報収集は B さん、の情報収集は C さんと担当を分けます。一人当たりの負担など情報収集もスムーズになります。そして集めた情報を最終的に統合します。その後、カテゴリーやラベリングで整理すれば活用しやすくなるのです。この特注社員はまず一人でやってみて、無理そうだと分かったら人に協力をお願いするというパターンです。確かに仕事ではまず自分の力で頑張ってみることは大切ですが、それが正しいとは分かりません。後から人に協力をお願いするならと時間や労力の差が大きいのです。その時評価されることは分かりません。みんな忙しくて話せず、協力できないこともあります。引き受けた段階で一人で行うのは無理そうだと感じたら最初から正体に調整し、手分けしている方が効率的です。仕事に限らず、プライベートでも同じことがあります。旅行や引っ越しなど大量の情報収集が必要なときがあります。集める情報がたくさんあって一人では手に負えないときがあるもの。そんなことこそ無理をせず複数人で手分けした方が楽になります。大量の情報収集が必要なときは一人で行うのではなく、担当を決めて手分けして行う。情報に強くなる30の方法、その18。本当に有益な情報は対価を払わないといけない。情報にお金を払いたくない有料記事は購入しないという人もいます。インターネットで手軽に情報が得られるならそれでいいのではないかと考えています。情報の無料で手に入ることになってしまい、わざわざ情報に対価を払うことも抵抗があるのです。確かにインターネットでは多くの情報が無料で手に入ります。天気やニュースをはじめ生活情報や芸能情報、仕事の話や人生の知恵など様々な情報が無料であります。日常情報やマニアックな情報もネットであれば触れることが可能です。なんて便利なものでしょう。この素晴らしい時代に生まれたことに感謝することです。しかし、だからといって情報に対価を払わないという考えに固執するのは要注意です。あらゆる情報が無料で手に入ると思っていない場合です。情報には絶対お金を払わないという思考の人は苦労します。何でも無料で済ませようとするため、情報収集に多くの時間を費やすことになります。インターネットは抑制本能の世界です。ネットの世界は情報の媒体であるように目的の情報を探し出すのは至難の業です。砂漠の中から宝石を見つけようなもの、一生懸命探せば見つかるかもしれませんが、とてもない時間と労力がかかります。また本当に有益な情報は表に出ることはないため、そもそもネットから得られないこともあります。ただ、有益な情報を得ようとするのは無償の良い話です。本当に有益な情報は対価を払わないといけません。貴重な情報、有益な情報であることを次第に手間がかかっています。交通情報で直接現場に直接取材をしているのがほとんどです。時にはミスを出したりしないものもあります。そうした情報は有料であることが多いのです。手間のかかった情報であること、情報に関しています。無料の情報は一般公開されているので、誰でも有者のです。誰でも有者の情報では仕事に参加しません。仕事で参加する情報の多くは有料というケースがあります。ニュースの媒体もランターではありません。何でも無料で情報を提供していると経営が成り立ちません。本当に有益な情報には対価を払って得るものという証の大切です。本当に有益な情報は対価を払って得るものと考える。情報に強くなる30の方法、その19。知らないままで努力も大切。自然に混ぜていると知らなくていいことを知ってしまいます。インターネットや SNS の発達により知らなくていいことまで知れるようになりました。SNS を見ると、他の方々が一度前に取り込んでいます。ニュースでは芸能人のトラブルについて報道されています。テレビをすると、くだらないバラエティ番組がやっています。ネットの動画サイトでは次から次へと動画を見てしまいます。油断しているとどんどん多少の時間が削られる一方です。しかし、何でも知らないわけではありません。知らなくていいことを知ったところでしかありません。うっかり知ってしまった方に嫉妬したり、悔やんだり、痛みや悲しみを覚えたりして感情が乱され、心の平穏が奪われます。人と比べて落ち込んだり嫉妬したりしていいことはありません。知らない方が幸せということもあります。 情報化社会を生きるためには知らないままでいる努力も大切だということです。知りたくないことはこちらから情報を取りに行かないようにしてください。知らないままでいるのも一定の努力が必要です。しばらく SNS から離れるのもよし、テレビ前に生活担当するのもよし、きちんと自分のコントロールすることです。情報が入ってこないようブロックやフィルターを活用するのもアイデアです。自分にとって不要な情報は意識的に排除してください。この情報は自分に無関係と思ったら情報を遮断するのがたくさんです。世の中にはソース情報に全く興味がない人もいます。そういう人はソース情報をどんどん排除するのがたくさんです。不要な情報は無視しても全く問題ありません。知らないままでいるのも非常に難しいともありません。不要な情報をしっかり排除することでメンタルの健康を守れ、平穏な生活が送れるのです。知りたくないことは知らないままでいる努力をする。情報に強くなる30の方法、その20、大切な情報は漏らさない。大切な情報の扱いは注意しましょう。情報が社会で生きていると、いろんな情報を得ることになります。一旦公開されている情報がないのですが、そうでない情報もあります。緊急情報、個人情報、プライバシーに関わる情報など、デリケートな情報に触れることも少なくありません。うっかり漏らすと大変です。トラブルを招き、誤りなければ、済ませない事態に発展することがあります。仕事では緊急情報に触れることがあります。当然のことなら、緊急情報は社内に漏洩させてはいけないものです。やむを得ず、外出先でノートパソコンの様子ならしっかりセキュリティを導入します。在職中は漏らすことがないよう注意するのは当然ですが、その限りではありません。退職分も資金が継続します。もう退職したら、もう事故だからば NG です。退職分も過去に勤めていた会社の緊急情報は使用することが大切です。友人のプライベートな情報も許可しません。あると人の秘密を知ってしまうことがあります。誰かに言いたくなっても、あんな怖いは厳禁です。きちんと衝動を抑え、口に着手をします。特に友人から秘密をお願いされているなら、なおさらです。人のプライベートな情報を許すと人間関係に傷を負います。漏らしてはいけない情報はしっかり使用することが大切なのです。漏らしてはいけない情報はしっかり使用する。情報に強くなる30の方法、その21、芸能情報が気になったら、それって私の人生に何の意味があるの？と自分に問いかける。情報が社会で生きるためには、余計な情報を排除することが大切です。余計な情報の一つとして挙げられるものといえば、何といっても芸能情報です。芸能人のデザイン、結婚、婚姻、金銭トラブルなど、人と言えばどうでもいい情報です。どうでもいい情報はどうでもいいのです。結婚情報ならまだいいのです。めでたい情報でこちらも幸せな気持ちになります。芸能人の夫婦関係、親子関係のつながりを知っておけば、映画やドラマを楽しみになることもあります。しかし、それ以外の情報は気にする必要はありません。芸能人のトラブルのニュースはどこでも私たちに重要な情報です。今からず、残念ながらこうした芸能情報と人気があり、数多くチェックされているのも事実です。人の方はいつも味ということがあるように、人のトラブルには興味を引き付けるものがあります。ネガティブな芸能情報であることを興味が語られなくなるです。芸能情報を見たくなってもまたお金の特産です。芸能情報はどうでもいい情報です。どうしても何でもありません。知らなくてもいい情報です。知らなくても恥ずかしくありません。そんなことも知らないの。と言われても、はい、知りません。で、どうせ会おうて。他人なり最初を取り組みしようと、自分の生活に一人も影響はありません。自分には全く関係ないことです。どうでもいい情報に貴重な時間を奪われることと悲しいことはありません。芸能人の不倫問題にコメントする人もいます。ご丁寧なことですが、これも OK です。人の不倫問題に文句を言ったことでしかありません。それで国が解消されるわけでもなく、自分にメリットがあるわけでもありません。そもそも本人がコメントを見ることもありません。貴重な時間と労力が奪われるだけ。貴重な労力はやるべきことに使った方が賢明です。気になる気持ちが湧いてきたら、次のことを自分に言い聞かせましょう。それって私の人生に何の意味があるの？と、ハッと笑いに変えます。確かに私の人生には何の意味もないと気づかされるのです。芸能人の情報を見るなら、今日の天気予報をチェックする方がまだ有利です。芸能情報は一切無視しておいて、貴重な時間や労力は自分の仕事に使った方が有利です。芸能情報が見たくなったら、それって私の人生に何の意味があるの？の一言で吹いて。情報に強くなる30の方法、その12、あなたが情報の意味を覚えても誰も助けてない。自分で何とかするしかない。あなたが身を覚えているとき、誰が発見したら無視されることはありません。すぐ身を乗り出して、すぐ助けてくれるでしょう。あるいは救助の書を読んでくれるでしょう。こちらから助けて、遠慮しなくても必ず助けの手を差し伸べてくれます。まさに1分1秒を争う緊急事態です。助ける人もリスクがありますが、それでも海に飛び込み、命が出て助けてくれる人がいるものです。助けてくれる人がいるのはありがたいことです。助けてくれた人は命の恩人となるでしょう。しかし、海は海でも情報の意味は違います。情報の意味で覚えていても誰も助けてくれません。救助の書が言われることもありません。あなたが情報の意味を覚えてあった状態でもみんな安心です。さそうだね、あなたが変装、なんだかうるさいですね、と遠慮で離れるでしょう。気をつけてねと注意をしてくれる人はいるかもしれませんが、せいぜいその程度です。あなたが正面を見て自信になっても助けてくれません。私たちの周りは多くの情報に溢れている。私たちの周りは多くの情報が溢れています。テレビ、新聞、インターネットのどこを見ても情報がないです。普通に生活を送っているだけで情報のシャワーを浴びることになるでしょう。現代人が信じている情報量は、江戸時代の1000年に相当すると言われています。特にインターネットの世界は無限とも言える情報の海が広がっています。あるいはネットサーフィンをしているといつの間にか情報の海に飲み込まれてしまうことがあります。情報の海に溺れたとき、誰かを頼るのはやめてください。待っても祈っても無駄なことです。誰もあなたを助けてくれないのですが、自分で何とかするしかありません。すなわち、自分で情報を遮断するしかないのです。自分の意思で情報を遮断する。私は今、情報の海に溺れている。そう感じることならば、今すぐ情報を遮断するようにしてください。自分の身は自分で守るしかありません。誰かにやれと言われてするのではなく、自分の意思で行うようにしましょう。テレビをします。ネットを遮断します。新聞もニュースもない。自分から情報を見ないようにします。SNS をしているなら一旦停止です。最初は体のズームして、ちょっとファンの方がいるかもしれませんが、心を鬼にしてください。感情になされることなく、しっぽりを引き締めて、やりとりることが大切です。完全に情報を遮断するような必要であれば、コントロールしてください。必要最小限の情報に触れるようにするようにしましょう。情報を遮断すれば、心の落ち着きに行きたいます。情報の身を置いたら、誰かが助けてくれるのを待つのではなく、自分で情報を遮断する。情報を遮断する30の方法、その13、情報を遮断っている人は、必要な情報を取り入れている。情報を遮断っている生きている上で全く必要でない情報をこれでもかということを言っています。必要な情報に思いますが、知らなくても全く問題なく生きています。芸能ニュースはその最も大事です。一過性の楽しみがあるかもしれませんが、それだけのこと。SNS では他人の幸せそうな様子がたくさん書かれています。他人の方が非常に目に入ると、つい自分と比べてしまい、劣等感を覚えることがあります。事件事故のニュースも生きている上で必要はありません。自分には関係ないことです。だから大変、かわいそうにと思うだけで終わりです。政治や社会の情報は一見すると必要そうに思いますが、実際はどうでしょうか。ある程度は事情聴取して必要はあるかもしれませんが、詳しく必要はありません。少なくとも報道関係の仕事をしている人を除けば、毎日細かくチェックして受ける必要はありません。世の中のことを知らなくても、意外と普通に生きています。必要な情報は有限ですが、その一方で必要な情報は無限にあります。世の中には知らなくてもいい情報がいくらでもあります。必要な情報を取り入れると脳の正しいがいくらあってもありません。情報作用感受症は非常に取り入れている情報をチェックしてみてください。必要な情報が取り入れているはずです。必要な情報を取り入れたことでしかありません。ジャンク情報です。ジャンク情報が取り入れていると体の健康を害しますが、ジャンク情報が取り入れていることの健康を害します。非正しい情報を取り入れることは大切ですが、必要な情報を取り入れるのは要注意です。どうでもいい情報はどうでもいいです。情報作用感受症はしばらくの間必要な情報だけに絞ってみてください。今自分に必要な情報は何か。自分の人生に集中して生きている必要な情報だけチェックします。必要な情報にはまさに勇気を持つことです。生活に必要な情報はさほど多くありません。わずかな量であり考えています。ただこれだけと思うでしょう。必要な情報だけ取り入れるようにすれば、どう作用することはありません。脳の正しいが小さい人でも必ず正しい内容になります。頭の中も整理しやすくなるのです。自分がどんな情報を取り入れているのか、今一度振り返ってみる。情報に強くなる30の方法、その14、どれだけ有益な情報も活用しなければ、宝の持ち腐れ。有益な情報を得たらその後が大切です。有益な情報を得て満足する人がいます。いい情報を知ったと不満です。しかし、なるほど、ではなければ意味がありません。どれだけ有益な情報も活用しなければ、宝の持ち腐れです。肝心なのは活用です。情報を知ったらではなく、仕事や生活で実際に活用し、生かすことが大切です。この読んでいる情報が得られたら、なるほど、ではありません。すぐ実践しましょう。実際に生かすこと、どこがやったら、と言います。仕事の話を知ったら、そうなんだ、ではありません。きちんと、日の仕事に取り入れ、どうしよう活用してみましょう。思った以上に効果的で仕事の効率ができて、その他の方も全て同じです。効果的な筋トレを知った普段の筋トレに取り入れてみるし、用意することを知った普段の量に活かしています。試してみたいと思うことは忘れない工夫が必要です。メモ取りにブックマークをするなりしましょう。その場ではどうでも時間が経つとすぐ忘れるので、メモやブックマークを忘れないことが大切です。そして、きちんと仕事や生活で試してみるのです。情報は知ったで、分かったで、では意味がありません。実際に活用して、生かして初めてやりたかったと思います。時は実際に試してみたものを私は合わないと気づくこともあるかもしれません。それはそれで発見です。自分に合わないこともあれば、それも自信になります。知るだけで終わらず、きちんと実践した自分を褒めましょう。 有益な情報は知っただけで終わらず、実際に活用しています。情報に強くなる30の方法、その15、他にもっと良い情報はないの、と言う人はかえって情報が回ってこなくなる。相手は喜んでくれるだろうと思い、良い情報を知ります。情報共有は大事なことですね。ところが、ここで他にもっと良い情報はないの、というリアクションを返す人がいます。こういう人は相手が残念に思われます。あれ、気にならなかったのかな、と思うのです。良い情報を教えてもらったら、普通は感謝のことが続きます。情報に満足できないことがあったとしても、まずありがとうです。せっかく情報を教えても、お礼ないと思いますでしょう。それどころか、他にもっと良い情報はないの、と言われると気持ちが下がります。教えてもらった情報にはまだ満足していませんという意味です。この人に情報を教えてもらえない。それどころかもっと情報を要求されるんだよねという印象を受けます。人の判断を書くことにかえって情報が回ってこなくなるのです。良い情報を教えてもらったらまず感謝です。情報に満足できないことがあったとしてもまず相手の方に対してありがとうと最後のマナーです。きちんと感謝して頭を下げれば相手は喜んでくれてよかった。また何か良い情報があれば教えてあげたいと思います。他にもっと良い情報はないのとわざわざお願いしなくても教えてもらえるのです。教えてもらった情報に満足できなくても他にもっと良い情報はないのと言わない。良い情報を教えてもらったらきちんと感謝を伝える。情報に強くなる30の方法、その16、記憶に残らなかったということは重要な情報ではなかったということだ。この読んでも内容を忘れることがあります。人の話を聞いてもニュース記事に見ようとしても内容を忘れることがあります。その時は覚えているのですが、しばらくすると記憶から消えているのです。後からもなく忘れていることも少なくありません。忘れたらどうするか。復習は必要ありません。放置しましょう。試験勉強のように頑張って覚えなければいけないものではありません。忘れたのは印象的ではなかったからです。つまり重要な情報ではなかったということです。人間の頭はよくできています。重要な情報は自然と覚えるようになっている一方、重要ではない情報は自然とすぐ忘れるようになっています。印象的だったり重要だったりすると驚きや感動があるので自然と覚えます。心を動かされたことは覚えようとしなくてもつい覚えてしまうのです。逆に言うと記憶に残らなかったということはその程度ということです。人は忘れるという素晴らしい能力があります。何でも言葉に覚えればいいわけではありません。忘れたらそれはそれでこそです。重要でない情報はどんどん忘れた方がいいのです。忘れることを逆に受け止めないでください。忘れたら忘れたり放置しましょう。忘れることで頭に余裕なので新しい知識を受け入れるようになるのです。一方、本当に重要なことは自然と復習できる機会になります。人生の仕事の農家など本当に大切な情報はいろんな本に書かれています。各所やエピソードは違っても似たような話が登場します。いろんな本を読んでいくうちにこの話は他の本でも見たことがあると意図して自然と復習できるのです。世間の言わしているニュースもいろんな媒体となります。自然と同じようなニュースを見ることになり、このニュースは良いニュースだと復習となるのです。よくできたので本当に大切な情報は印象的なので覚えやすいし、自然と復習する機会もあるのでなおさら覚えやすくなるのです。忘れたら重要な情報ではなかったということで放置する。情報に強くなる30の方法、その17、信頼できる人でも間違ったことを気にすることがある。しかも鮮度に自治体ということがあります。どれだけ賢い人でも多くの考えのうち一つくらいは間違いがあるということです。完全無欠の人はいません。しっかり熟慮しても思いがけない失敗や間違いがあるのです。こうしたケースがあることからも信頼できる人だからといって全ての発言を飲みにするのは要注意。むやみにすべて信じることと危険なことはありません。これは情報化社会を生きる上でも大切なポイントです。情報を確認するときは誰が言ったか大事です。上司や先輩、部下、ベテラン、先生や専門家など信頼できる人がいます。信頼できる人の言うことの多くは知識や経験が多くというだけであって発言に信頼が起きます。しかし信頼できる人の言うことだからといって盲信するのは危険です。あくまで信頼できるというだけであって絶対正しいとは限りません。しかも鮮度に自治体ということがないように間違っていることもあります。本人の悪いはありません。注意深く考えたことでも見落としや考慮もないに間違ったことを気にすることがあるもの。信頼できる人の発言であっても飲みにするのではなく、あくまで参考として活用することが懸念です。大切なことは自分の頭で考えることです。情報化社会は今まで以上に自分の頭で考えることが求められます。自分はどう感じたか、自分はどう考えるのか、自分は何がしたいのか。特に人生の大事な決定事項はどれだけ時間がかかったとしても自分が決めたい。信頼できる人の発言は参考にしつつも最終的な決断は自分が活用にしましょう。疑いを持つことで間違いに惑わされず本質を捉えやすくなるのです。信頼できる人だからといって何でも言葉を飲みにしない。情報に強くなる30の方法、その18、人間関係を大切にする人が情報に恵まれる。良い情報に恵まれたいが人間関係を大切にすることです。情報は人が運んできます。良い情報であることを人が運んでくるのです。ネットを使えば簡単に情報を検索できる時代になりました。自分の力で調べようと思えばいくらでも調べられます。手持ちのスマホで簡単にチェックでき時間もお金もかかりません。しかしそれでもやはり高一番では人間関係です。受験や就活に強い人は人から仲を大切にしていて活発な情報交換を行っています。良い人間関係を構築していると人からこんな情報があるよと教えてもらえることも増えます。ネットに載っていない貴重な情報が来ることも少なくありません。事務所の情報力には限界があっても多くの人の情報力を学習すれば限界を突破できるのです。世の中にはネットで検索しても出てこない情報もたくさんあります。有益情報であるほどネットではなく一部の人だけが知っているというもの。そういう情報ほど人が運んできています。信頼できる人からの情報は信用性も高く今も昔も重要です。人間関係を大切にすることで多くの人の知識を利用できるようになります。人間関係は煩わしくて大変なことも多いですが、それ以上に助けられることも支えられることもあります。情報に恵まれている人は人間関係を大切にしています。日頃から良好な人間関係を構築していてコミュニケーションを行っています。人間関係を大切にしているとそれだけ様々な情報も集まっているのです。良い情報を手に入れたいなら最後のものを言うのはやはり人間関係。人間関係のネットワークこそ最高の情報ネットワークです。人間関係を大切にする。情報に強くなる30の方法、その19、文字に落とす手間をかかるから言った、言わない飲み酒を名乗る。職場で言った、言わない飲み酒を飲み酒することがあります。あなたは以前何枚と言いましたよね。いや、そんなことは言っていない。いやいや、言いましたよ。覚えていないんですか。言った、言わない飲み酒を名乗るはその仕事のものがないからです。一時、メールするのは手間だな。文章にするのは面倒だな。これから口頭で言うんだろう。そう思い、メールや文章に落とす手間をかかります。これが良くないんです。口頭だけで行動だけでは記憶だけに頼ることになります。相手が知らないふりをしていることは分かりません。本当に覚えていない可能性もあります。人間は忘れる生き物ですから忘れることは普通にあります。一方、自分の気持ちや認識の誤りという可能性もあります。はっきり記憶にあることでも気持ちや認識の誤りであれば誤解者のままになります。どちらが悪いのか決着がつきません。特に抽象的な指示の場合、基礎的なイメージが異なっていて誤解が起こりやすいこと。そして、言った言わないのように発展し、どうでもいいなのです。言った言わないを防ぐにはどうすればいいか。文章のメールにきちんと文字として残すことが大切です。文字として残せば、メールメールたちの場合に後からチェックできます。文字は記憶として残ります。意識的に書きや削除しない限り、どれだけ時間があっても残り続けます。メールはデータに検索することも可能です。仕事では些細な指示や小さな説明などがあります。ちょっとしたことでも文章やメールに残すことが大切です。文字として残せばそれが仕事となり、言った言わない飲み酒を飲むことはないのです。ちょっとしたことでもメールや文章など文字として残しておく。情報に強くなる30の方法、その30、あなたはすでに大切な情報を知っている。誰もが大切な情報としています。素晴らしい情報、価値のある情報、特別な情報を知りたいと思っています。大切な情報を知っておけば人生の飛躍につながると思っています。夢のチャンスになると思っています。大切な情報を知るために今度読んだり SNS を見たりセミナーに参加したりして一生懸命になっている人が少なくありません。しかし、わざわざ大切な情報を探す必要はありません。すでに大切な情報を知っています。自分で気づいていないだけのこと、知っているように通じているのです。大切なことも変わらず普通のことをよくある情報と思っています。そんなことは分かっている、なんだそんなことだと思っていて通じています。どれだけ大切な情報でも無視や継承していては意味がありません。宝の小さいは気づかないうちに起こっているのです。健康になるための情報を知って探している人がいます。健康情報を進めると食事、運動、睡眠、それさえ最速です。それはもう特に知っているはずです。はるか昔から言われていることし、耳にかかっていることを何度も聞いてきたはずです。知っていても無視や継承していて実行していないのです。往々にして当たり前のことは継承しなくて空気のように思います。勉強法も仕事術も人生の成立もそうです。大切なことはすでに知っています。昔は誤解しないことです。大切な情報を探すのではなく、すでに知っていることに気づいてください。今一度自分が持っている情報を振り返ってみてください。あなたもすでに大切な情報を知っています。それに気づけばいいだけです。そんなことは分かっている、別に大したことではないという情報と再考する価値があります。そんなことは分かっている、別に大したことではないと思うことを知っていても実行していません。大切な情報をすでに知っています。あとは愚直に実行するのです。すでに大切な情報を知っていることに気づく。情報に強くなる30の方法、まとめ、その1、大すぎる情報に対処するためのスキルを身につける。その2、必要な情報を抜き選別して柔軟に練習する。その3、情報は視線から整理を大切にする。その4、自然と入っている情報に気をつける。その5、まず情報に感謝する。その6、自分に合った情報収集ツールを見つけておく。その7、一時情報と二時情報を区別してできるだけ一時情報を取得することができる。その8、確定チェックの癖をつける。その9、必要な情報を収集する。 その10、自分の脳の正しいを把握する。その11、脳の正しいを人と比べない。その12、ダイジェストやアプリサイトを活用する。その13、古い情報には注意してできるだけ最新の情報を手に入れる。その14、一時期すべて読もうとするのではなく、広い読みをする。その15、情報の形では整理するよりまず処分することから始める。その16、集めた情報はそのままにするのではなくきちんと整理する。その17、大量の情報収集が必要な時は処理で行うのではなく担当を決めて分けして行う。その18、本当に有益な情報は対価を払って得るものと考える。その19、知りたくないことは知らないままで努力をする。その20、漏らしてはいけない情報はしっかり指示を貫く。その21、現状情報が見たくなったらそれって私の人生に何の意味があるの、の一言で区切る。その22、情報の意味を覚えた誰かが助けてくれるのを待つのではなく自分で情報を遮断する。その23、自分がどんなことを取り入れているのか今一度振り返ってみる。その14、有益な情報はしっかりで終わらせず実際に活用していく。その15、教えてもらった情報に満足できなくても他にも良い情報はないのと言わない。良い情報を教えてもらったらきちんと感謝を伝える。その16、忘れた重要な情報ではなかったということで放置する。その17、信頼できる人だからといって何でも言葉を無理にしない。その18、人間関係を大切にする。